夏休み明けの村の小学校に、サブローという男の子が転校してくる。名前だけでなく、歩くと風が起きるものだから、他の子供たちは、風の又三郎に違いないと信じ込んでしまう。子供たちが泣くなどしたら連れ去っていくという恐ろしい風の神だ。それでも徐々に三郎と遊ぶようになっていく。ある日、彼にちょっとした意地悪をされた康介は、風など世界中になくていいと食ってかかった。なぜと聞かれて、傘を壊す、木を折る、家をぶっ壊す、電信柱を倒す、など、その罪状を次々と挙げつらう。言うまでもなく、宮沢賢治の未完の名作、風の又三郎の一部である。地元の岩手県で子供たちが聞かされてきたという伝承をもとに、村の小学生たちの日常を生き生きと描いている。風をはじめ、森や川といった自然に対する素朴な恐れも巧みに伝わってくる。だが、同じ夏休み明けに埼玉県や千葉県の一部を襲った風の魔力は、生易しいものではなかった。竜巻と判定された突風で、600棟を超える建物が壊され、60人以上が怪我をした。電信柱も倒されて停電が起き、住民たちは暗くて暑い夜を過ごすことになった。竜巻から身を守る方法としては、窓を閉める、1階の窓のない部屋に避難するなどが挙げられる。しかし竜巻がよく起きる昼間は、外出中の人も多いからなかなか難しい。注意情報は出ても、ピンポイントに襲ってくる魔物にどう備えるか、誠に厄介だ。こうなると、康介ではないが、世界に風などいらないと言いたくもなるが、そうもいかない。大事なのは、風の又三郎の子供たちのように、昔から伝えられてきた自然を畏怖する心を失わないことだ。無論、他の災害だって同じである。平成25年9月4日、産経省。